イブと
レミの
放課後アイス。
皆さんこんばんは。
ごめん、
謎の間が空いてしまいました。皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト。毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしております。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第2週目は私レミこと葵夏実と
私イブこと相沢いぶきがお送りします。
はい、
はい、
ということで6月になりました、
はい、なりましたね。
あっという間だ、ね、もう1年がだって半分だよ。
いいじゃない、
ね、そうだよ。
ちょリアルな反応してしまいましたけど。そうです ね、
ね、
早くない？
早い、
早くないとか言ってね、ちょっと残りもね、あの、うん、自分で立てた目標をねちゃんと達成できるように、うん、早いですけど頑張っていきたいと思います。
頑張っていきましょう。
はい、うん、で6月といえば、
6月といえば何がある？
私はね、梅雨のイメージが強くてですね、
うん、梅雨ね、
はい、
確かに。
そう、なんでかっていうと、うん、いや、私天然パーマかつ、クセッケなんですよ。
あ、そうなんだ。
すごい個人的な話なんだけど、
うんうんうん、
だからなんかもう私の中ですごい悩ませられる時期として、うん、ね、あの年内の中でちょっと大幅に何大きな話題、うん、私の中で大きな話題なシーズンでございまして、この梅雨っていうのがね、とにかく広がるの。
へ
え。そうだから、もういかにそのオイルとかつけて、
はいはい、
あの跳ねないように気をつけるかっていうのがもう日々の課題。
あ、そうなんだ。
そう、
なるほどね。
そうなんです。
私と逆かもしれない。
え、
そう、私はボリュームなしなし人間だから。
あ、うん、
髪の毛もともとストレートだし、
はいはいはい、
なんか毛量は普通らしいんだけど毛が細い、
はいはい、
髪の毛が、
うんうん、
そう、猫っ毛っていうのが柔らかい、
かわいい、
から、いやいやいや、そう、いびきは可愛い、
かわいい、
そう、柔らかいからもうひたすら湿気でペチャってしちゃうの。
あ、なるほど。
前髪落ちてきてるけど、はい、何回巻いてキープしても落ちてきちゃうっていうのがあるから、
真逆だ。
必死にボリュームを出している女です。
じゃあ、まあ、どちらにしても、うん、まあ、ちょっと悩ませられるは悩まされるのかな、
感じだけど。梅雨は ね、きっとそんな季節ですね。
あ、そっか、じゃあ頑張って、
うん、湿気に負けず、
はい、
頑張っていきましょう。
いきましょう。
はい、それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
改めましてこんばんは。インディーズナイト第2週目、放課後アイスの相沢ウーイ。いや、ちょっと待って待って、ごめんなさい。放課後アイスのイブこと相沢イブキと
レミこと葵夏実です。
はい、はい、さて、うん、本日まずは目指せゲームマスター。ピューピュー
ピュ
はい、私たち2人がいろんなゲームにチャレンジするコーナーです。
はい、
今回チャレンジするゲームは、
うん、
デレデレデレデレデン、ハーっていうゲーム2から、ジューンブライドにちなんでお互いにカードをいくつか選んできたので、
う
ん、その中からまたチャレンジしていきたいと思います。
はい、
はい、ではね、ちょっと緊張しかないんですが、
うんうん、
私相沢から簡単なゲーム説明をさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、カードに書かれた言葉を選択肢の指示に従って演じます。例えば、はーという単語があったとします。
うん、
ちょっとはーってやってみます。
お
ちょっと待って、ここからもう雲行きが、
はいはいはい、
雲行きが怪しいんですが。
指示がね、いくつかあるね。何々のはーとかね。
あ、そうなんです。
うんうんうん、
やりますね。
うん、
はーってやったとして、
うん、
じゃあ選択肢がね、A、なんでの歯、
うん、
B、力を貯めるの歯、
うん、
C、呆然の歯、
はいはい、
D、関心の歯、E、怒りの歯っていうね、
うんうんうん、
まあ、5つの選択肢があったとして、じゃあ今イブがやった歯はどの歯でしょうっていうのを当ててもらうゲームになります。はい、
C でしょう、呆然の歯。
ブー。
え、違った。
待って、私の演技力が。
デモンストレーションで間違えちゃった。透明すぎる。
いやいやいやいや、
うんうん。
はい、ちなみに今はね、一応ね、
怒り。
あ、そうそうそうそう。
怒りか。
怒りの歯でやりました。
なるほど。
はい、ということでね、はい、うん、これから、
うんうん、
お互い、カードを引いて、
はい、
はい、それぞれね、うん、演じていきますので、一緒に、うんうん、どの歯かな、どの、うん、気持ちかなっていうのをね、うんうん、はい、一緒に考えてもらえたらなと思います。
はい、お願いします。
はい。
で、今回も、勝敗はつけないので、
はい、
ただただ、
はい、
なるべく当てよう、以心伝心しようという感じで、はい、普段はね、これ声と、うん、あと表情とかを使って表現するゲームなんですけど、私たちは声だけなので、
はい、
精一杯頑張っていきたいと思います。
はい、応援よろしくお願いします。
うん、応援してもらおう。
応援してもらおう。
当ててもらおう。
あ、そうだね。
はい、ということで、
はい、
じゃあどっちからやります？
じゃあ私が出題するので、レミーちゃんから、
はい、
はい、演じていただこうかなと思います。はい、はい、では第1問、うん、デレン。
お、
はい、私が選んできたカードは、
うん、
いや、もうこれはね、言わせたいだけなんですけど、
クイズみたい、うんうん、
あ、確かにクイズみたい。はい、まず、題名じゃないな、なんていうの、
うん、単語を教えてください。
はい、君が好きだ。
はい、このカードですね。
はい、
君が好きだを。
はい、言わせたいだけです。
OK、はい、です。
はい、で、選択肢がね、じゃあ私から読み上げますね。
あ、ティムちゃんが言ってくれるなら。はい。
あ、待って。
お願いします。
あ、そっか、そうだ、そう、そうだね、
いいよいいよ、
私が言っちゃダメだ。
うん、お願いします。
私でいいの？
うん、うん、うん。
A、グッとくる君が好きだ、
うん、
B、見下して君が好きだ、うんうん、C、内緒で君が好きだ、うん、D、気持ち込めすぎの君が好きだ、うん、なんて言った？今飛ばした？
飛ばした
飛ばしたね。
いいよいいよ。
はい、あと、うん、ダメな感じの君が好きだ。
はいはいはい
はい、
うん、
ごめん、ちょっと、はい、あれにしてしまったけど、
はい
はい、私はそれを当てるんだね。
はいはい、
当てます。
グッとくるか、見下してか、内緒か、気持ちを込めすぎか、ダメな感じね。
はい、
わかりました。じゃあ決めました。
はい、じゃあこれって急出しは、
うん、お願いします。
じゃあ行きます。じゃあ、はい、レミーちゃんの君が好きだまで3322119。
君が好きだ。え、どう？伝わったかな？さあ、もう一回選択肢いっていきたいと思います。
はい。
A、グッとくる。君が好きだ。
はい。
B、見下して。C が内緒で。E が気持ち込めすぎの。はい、F はダメな感じの。
はい。
伝わったかな？
はい。
はい。
ズバリ。
うん。
内緒で君が好きだ。
正解でーす。
やったー、
よかった
ー。みんなも当てられたかな
かな。
めっちゃ片言になっちゃった。
伝わってたらいいんですけどね。
ね、あ、可愛かったですね。はい、ありがとうございます。あ、可愛い。
イエーイ。
もうすごい可愛い。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、もうね、これはただ言わせたかったのでね。
いや、
ありがとうございますという、
私とこの、ね、ありがとうございます。
あと、みんなとこの、はい、
はい、じゃあ続いて私がイブちゃんに選んできたカード、
はい、
こちら、愛してるよをお願いいたします。
愛してるよ、
ね、ジューンブライドなんでね。
あ、
やっぱり告白していただこうかと思いまして、
はい、
持ってきました。じゃあ選択肢読んでいきます。
はい、
A、 ぶりっ子で愛してるよ、
はい、
B、 母が子に愛してるよ、
ほう、
C、 子が母に愛してるよ、
はい、
D、 ロックシンガーが愛してるよ。E、 真剣に愛してるよ。
お
です。うん、
はい、そっか、選ぶのは私か。
うん、
え、待って、これはダメ？これもう振り切っ、ダメ？
どうしてどうした？
やりたいのはあるんだけど、
はいはいはい、
ジューンブライドだよね。
え、全然いいよ。
あ、
好きなの選びな。
え、でも、え、でもこれ、うん、簡単じゃない？
あ、本当？
この選択肢、多分、多分。
あ、でも、え、でもそうかもね。
はい、
うん、
やりたいだけなのでやっていいですか？
はい、あ、お願いします。
いきます。
じゃあ急出しします。3、2、1、どうぞ。
愛してるよ。
はい、
ごめんなさい。
はい、わかりましたけども。
わかりましたけども、これわかりやすすぎない？
あ、でもよくぞね、振り切ってやってくれたなと思いました。
一応ね、振り切ったとか言っちゃダメだったのか。
一応ね、はい、皆様のためにもう一回だけ、選択肢を
お願いします。
はい、A、ぶりっ子で、 B、 母が子に、C、 子が母にと、 D ロックシンガーがいい真剣にの愛してるよで演じてくれました。ズバリ D のロックシンガーでしょう。
これで不正解ですって言えないよね。
不正解だったらびっくりする、
ね、実は違いますよ、うん、母がコニーですよとか言ったらね。
いい母だね。それはちょっと嬉しいかもしれない。
ちょっと教育方針が気になるよね。
朝起きてきてさ、ママおはようとか言ったらさ、ね、愛してるよって言ってくれてさ。いいね、いいね。
え、これその前回みたいなこと言っていいですか。
はい、
これみーちゃんが
言われたな、そういえばね。
ですね、
はいはいはい、
ありですか。
はい、
え、ちなみにこの番号でどうですかっていうのはありですか。
あ、もう指定でね。わかりました。なんでしょう。
いや、ここは、うん、ちょっとぶりっこ聞いてみたいな。
ぶりっこか。
か、キザに。
キザに。そう、カードには実は H まで選択肢があるので、そう、H がキザになるんですよね。
そうなんです。
キザにね。
ねえ、なんかでも難しそうって思った。
確かに。でもぶりっこよりキザの方がやりやすいのかもしれない。
なるほどね、確かにね。
意外と。
え、
ちょっとやってみます。
あ、いつもの無茶ぶりに答えていただきありがとうございます。
声優たるもの、
そうね、
できないとね。
そうね、じゃあいきます。
はい、
みーちゃんの愛してるよ。3322119。
愛してるよ。
うわ
ー、どうでしょう。
キザだね。
キザだった。
うん、しかも
やった。
うん、え、何、かっこ読みもあった。
かっこ読みもあった。
かっこ読みって何。
それはよかった。
うん、
お、やったやった。
あ、キザだわ。
うん、ブリッコと、うん、これ実は F にキュートがあるんですよ。
はいはい、
ブリッコとキュートがあると大変だろうなとちょっと思った。
確かにね。
そう、今回ね、5つに絞ってるので。
はい。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ続いてまたね、これも、はい、レミーちゃんに私が言わせたいだけのやつなんですが、
はい。
いきまーす。はい。デレン、お兄ちゃん。
これね、
はい、
もう真っ先に持ってきたね、このカードをね。
そうです。はい、そうです。
これなんだ、みたいな。
聞きたくない、みんな。
お兄ちゃんね。
みんな私に感謝して。
はい、じゃあ選択肢をお願いします。
はい。A、うん、生意気な妹でお兄ちゃん。B、怖い妹でお兄ちゃん。C、可愛い妹でお兄ちゃん。D、優しい妹でお兄ちゃん。E、幽霊な妹でお兄ちゃん。
幽霊な妹。
ねえ、ちょっと面白いね。
はい、じゃあ、決めました。
お、
うん。
じゃあ、早速、いきますよ、うん。
はい。
はい。じゃあ、レミちゃんのお兄ちゃんまで、ささ、2211、キュ
ッ。お兄ちゃん、
よき、
あ、よきだった、
よき、
やった、それはよかった。
はい。
何よりでございます。
ありがとうございます。はい、
選択肢に、ね、生意気か、怖い、可愛い、優しい、幽霊な妹でございました。さあ、果たして。
これで幽霊とか言ってみたいけどね。
確かに。めっちゃ元気な幽霊かもしれない。
ありえる、ありえる。
幽霊にしてはめっちゃ元気。
はい。じゃあ答えは、
うん。
B の怖い妹でしょう。
正解で C だけど、あ、違う。あれ？あ、B だ、B だ。合ってるわ。怖い、怖いだから。見間違えた、今、可愛い。正解です。ピッポピッポ
ー、
すごい。
ねえ、みんなも当たったかな？
当たったかな？
ねえ、でも楽しいよね。
ちょっとね、生意気と迷うかなと思って、そう、ちょっとこれをね、選んでみた。可愛いとかだと、この中だとね、わかりやすいかな。
そうだね。
そう。
ちょっと幽霊も気になるね。
幽霊気になるよね。
お兄ちゃん。
確かに、
ね、
ちなみに、
はい、
これ生意気な妹をイブちゃんできたりしますか。
え、ちょっと難しいね。
難しくない、
うん、
そう、怖いとさ、またちょっと違う表現になりそうだけど、ちょっと聞いてみたいって今思っちゃった。
え、挑戦してみてもいいですか。
うん、お願いします。
頑張ります。
難しいお題で申し訳ない。
全然。
じゃあ生意気な妹まで3、2、1。
お兄ちゃん。
ああ、いい、なるほど、はいはいはいはいはい、はい、
そのね、前後のセリフ、
いや、そう、いや、そうかも、
の言い方になっちゃうんだけど、
生意気ってそうかも。
どうなんだろうね、
状況とかがね、結構必要かもしれないね。
うん、ねー、
これだけで生意気って
確かに、
やっぱ表情とか何か必要だね。
うん、確かに。
難しい。生意気
って言われた後に聞いたら、まあ、うん、まあまあって思ってもらえるかもしれないけど、う
んうん、
でも、
はいはい、
何も情報がない状態で今の単語はちょっと難しいかもね。
いや、そうかも。
確かに。
すごい、よくぞやってくれました。
いや、
ありがとう。
ちょっと研究します。
ね、難しい。
ねえ。でも楽しかった。
楽しかった。
ねえ。
今度ね、またハッピーゲームもやりたいなと思います。
ね。
うん。ということで、お時間になりましたので、
はい。
目指せゲームマスターは以上となります。はい、それではここで一曲お聴きいただきたいんですけれども、実はね、私の年上の友人が結婚するというのを聞きました。
は
い、
素敵。
ジューンブライドできっとね、うんうん、6月とかもしかしたら結婚を控えてる方もいらっしゃるかなと思ったので、
はい、
そんな皆様に向けて一曲お送りしたいと思います。
はい、
木村カエラさんのバタフライ。
絡めた小指、何を思っただろう。
覚えているのは、夕日に沈む街を見下ろした小高い丘の公園。
砂場の真ん中にあったドーム型の滑り台。
その上で何も言わずに誰かと渡し、茜色に染まる日々。
遠くで電車が糸のように動いていて、そんな光景ばかり覚えているのに。
あなたと交わした約束も、あなたの声も表情も、はっきりと思い出せない。
ここから見る風景は変わらない。自分だけがひどく変わってしまったのだ。
それが当たり前だと理解していても、ただひどく胸を締め付ける。
いいんだよ、それで。
そう聞こえた気がして振り返る。誰もいない公園。ドーム型の滑り台。あなたはまだここにいるのでしょうか。
ねえ、遊ぼう。なんで何も言わないの。
僕に言ってる。
あなた以外に誰がいるの。
驚いたな。君には僕が見えるのか。
何言ってるの？ほら、遊ぼうよ。
なんとなく、それもいいかと魔が差した。
たわいのない遊び。砂場でお城を作るだけ。滑り台を滑っておしまい。そんなどうしようもなく、呆然とした時間だった。
ねえねえ、名前はなんて言うの？
名前？
そう、あなたのお名前。私はね、ユキっていうの。
だよ。
何？聞こえない。
うん。君は人間だからね。僕の名前は聞こえないと思う。
よくわかんない。
そっか。
あだ名は？
あだ名？
と、友達同士で呼び合う名前なんだよ。
友達同士。そうか。それならいいかな。僕は、
みこと。寝ちゃってた。
そう、確かみこと。私がつけたのか、それとも彼がそう名乗ったのか、今となってはもう思い出せないのだけど。大事なものをもらった気がする。大切な約束をして、なんだったっけ。電車が止まる。そうだ、ここで降りなければ。最寄りの駅から実家までそう遠くはない。少し寄り道をしたい気分になって、子供の頃よく通った公園に行こうと思った。夕日が穏やかに街を包む懐かしい景色。近々ここから見える風景は地域開発のために一変するのだという。山の一部が切り崩され、新たに住宅が築かれる。それを少し寂しく思う。 思えば、ずいぶん昔のことのように思う。あれから、小学校、中学校、高校、大学、就職。突起すべき困難もなく、友人に恵まれ、それなりに幸福だ。恋人もいる。その彼から結婚を申し込まれたのが、つい先日のことだ。懐かしいな。ちっとも変わってない。当時、この公園はなんだか怖かった。それで近寄らなくなった。いや、怖いことがあったのか。
いや、ゆき、しばらくぶりだね。
誰かに呼ばれたような気がして振り返る。でも、誰もいない。
ごめんごめん、驚かせちゃったかな。
声はそれでも聞こえていて、しかしその主の姿は見えない。
怖がらないで。多分今はもう君に僕は見えないから。お別れを言いに来たんだ。
みこと？みことなの？
そうだよ。覚えててくれたんだね。嬉しいな。ずっと前、ここでよく遊んだよね。
どうして声だけが？
もともと僕らはそういう存在なんだ。姿が見えていたこと自体驚きなんだよ。今こうして声が聞こえていることも、実のところ驚いてる。
あなたは、私が勝手に作り出した友達だって思ってた。周りの子にもあなたは見えなくて。あなたは、幽霊なの？
似たようなものかな。でも、また会えて嬉しいよ、ユキ。
私、ずっと忘れちゃってた。子供の頃あなたとした、とても大切な約束。
いいんだ、それで。
ごめん、ごめんね。とっても大切な約束だったのは覚えてるの。でも、それがなんだか、思い出せないの。
ユキ。
お願い、知っているのなら教えて。私はあなたから何をもらったの？
思い出さない方がいいこともあるよ。もう手遅れだ。
声は私のすぐ後ろから聞こえた。ゆっくりと振り返ると、懐かしい姿のままの巫女がいた。
巫女？
ユキ、僕が見えるの？
今ならわかる。変だと思っていた巫女の服は、神主なんかが着る和装のいでたち。なんで、巫女がいる。
大曲がとき、黄昏どき、陰と陽の交わる夕刻は不思議なことが起こるものだよ。案外、神様ってのも気まぐれなんだね。綺麗になったね、ユキ。
巫女は変わらないね。子供の頃のまま。その懐かしさに、私の記憶が咳を切ったように溢れ返ってくる。あの日のことも、鮮明に。
みことー！
ユキ、また来たの？
失礼しちゃうな！せっかく遊びに来たのに。
ごめんごめん。でも、一人だと危ないよ。
だって、他の友達にはみことが見えないんだもん。
そうだね。あまり僕とばかり遊ぶと友達がいなくなるよ。
なんで？
見えない子と遊ぶ子なんて気味が悪いだろ。
そうかな。いいの。私は巫女と遊びたいんだから。
ありがとう。
そういえば巫女はいつもここにいるけど、家はどこなの？
山の中の神社だよ。
神社に住んでるの？もしかして神様？
うん。そうだよ。
すごーい！私、神様と遊んでるんだね！
信じてないでしょ。
そんなことないよ。でも、じゃあ何かすごいことしてよ。
すごいこと？
うん！敵をブワーってやっつけたり、バリアーとか。
バリア
ー？とにかくすごいこと。
そうだな。じゃあ、交換条件。
交換条件？何それ？
約束のことだよ。
いいよ。何？
僕のこと 忘れないでくれる？
何それ、変なの。
力を使うにはね、誰かが僕のことを大切にしてくれたり忘れないでいてくれることが必要なんだ。
いいよ、忘れない。ミコトのことを忘れたりしないもん、楽勝だよ。
ありがとう。じゃあこれをあげる。
綺麗な石。宝石？
うん、首飾り。
いいの？
お守りだよ、大事にしてね。そしたら僕が君を守ってあげる。
大切にする？約束？
うん、約束だ。
ミコトは私の前から消えた。それがなんだか恐ろしくて、私はそれからその場所に近づかなくなった。そうだ、首飾り。いつも持っていたお守りだ。ミコトは山の神社の神様で、でもあの山は確かもうすぐ。
思い出した？忘れててもよかったのに。
いつも守ってくれてたの？私が困った時は誰かがいつも手を差し伸べてくれた。友人に恵まれた。不幸という不幸もない。それはいつも守られていたから。
約束だからね。
ごめん、ごめん。
いいんだよ、子供の頃の話だ。それに、
ミコトは優しい笑顔で笑った。
ユキにはもう守ってくれる人ができたでしょ。
ミコト、
僕はもう君に会うことはできないけれど、それでも君のことを思うよ。君が幸せになるように。
なんで、どうしてそんなに。
短い間だったけど、僕にとって君が一番の友達だから。
ミコトの姿がぼんやり光って、外側からこぼれるように光って消えていく。
もうお別れだ。最後に会えて嬉しかったよ。
待って！ミコト、行かないで！もっと喋りたかった。いっぱい言いたいことがあった。優しくしてくれて嬉しかったこと。一緒に遊べて楽しかったこと。約束も、あなたのことも忘れてしまったけれど、それでも、私にとっても、あなたが一番特別な存在だったこと。そのどれもが、言葉を得ずに消えていく。
さようなら、ユキ。大好きだよ。
その言葉を最後に、ミコトは消えた。涙が溢れて溢れて、止まらなかった。ミコト、
ミコト！
いくら名前を呼んでも、ミコトはもう、私の前に姿を現すことはなかった。しばらくして、山を削る工事の途中、朽ちた社が見つかったことを耳にした。私は、まだ、彼の笑顔を覚えている。
お送りしたのは、平井大さんのザ・ギフトでした。はい、ということで、今回初めての朗読劇をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか？
ねえ、ちょっと、本当に皆さんからの感想を聞いてみたいね。うん、いや、
本当に、ぜひぜひ、SNS とかでね、
はい、
感想を待ってます。
うん、ねえ、ぜひぜひ、
ドキドキ、
お願いします。
お願いします。
ね、個人的な感想としては、うん、 ね、どう、でもちょっとね、うん、収録する前だいぶ緊張したんだよね。
すごい緊張した。
そう、なんかいつもと同じこのね、うん、ラジオ風景というかさ、うんうんうん、その撮ってる姿スタイルは変わらないのに、ね、やっぱりその初めての朗読っていうことをする、うん、なんでことをする、ね、
はいはいはい、
で挑戦するっていうことでなんか違った緊張感がね、
違ったよ ね、
ね、
皆様にお届けする前にね、2人でも何回かこう練習の日とかを作ってたくさんの時間を過ごしたんだけど、ね、やっぱりマイクがあるとか、
はい、
自分のね声も聞きながらとか、うん、この収録環境みたいなところで、やっぱ緊張ってねするね、
要因が、はい、
本当に。で今回ね、うん、この朗読をこの配役でやったんですけど、
はい、
実は逆の配役も、
うんうん、
そう収録してますの で、
そうなんです。
また皆様にねお届けできる場所があると思いますので、
はい
はい、お楽しみにしていただけたらと思います。
そうですね、
うん、
それで言うならなんか、ねうん、今回そのいつもね、私たちのその地声、
うんうんうん、
とちょっと何逆のイメージ、
あーでもそうだね、うん、イメージからは ね、
ねちょっとそのレミーちゃんが少年っていうね、
うんうんうんうん、
でそのちょっとかっこいい かっこよくも儚くもっていうね、うんうんうん、キャラクターであり、私がいつもねちょっと声低いけどなんかね、女性みたいな、
うんうん、女性だけど、いつもちゃんとそんなに
いつも女性か、
男子レベルで低くないよ全然。そう、ね、そう落ち着いてるって感じかな、なんか高さが低いっていうよりも。
なるほどね、うん、喋ってる内容はだいぶねちょっとあれだけど
それはまあお互い様よ。
いやいやいやいや、うん、ねそのギャップもね
確かに楽しんでもらえたら嬉しいよね。
はい、ね、
うん、
はい、ぜひぜひ感想お待ちしております
。はい、お待ちしてます。
はい、
なんかねこの新人声優らしさというか、うんうんうん、この声優らしい部分、
はい、
初めてね朗読劇でお届けできたんじゃないかなと。
そうだね、
普段そうわちゃわちゃしてるけど、
うんうん、
一応ね
一応ね
一応ね声優なんで
、はい、
役としてねこう演じきってるのを聞いていただけたんじゃないかなと思います。
はい、
楽しかったね。でも
すごい楽しかった。もう一回やりたい、
ね、もう一回やりたいよねもう今すぐもう一回撮りたいぐらい。
そう、今すぐもう一回撮りたい、ね、
すごい楽しかった
はい、アドレナリンが
ね、
ね、マシマシで、
うん、応援してくださってるね皆様のおかげでこうやってラジオで朗読をお届けできてるので、はい、
うん、
ね、この経験を生かしてね今後も声優としてね、はい、成長していけるように頑張りたいです ね、 ね、
頑張ります、
うん、応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではここで、お便りをいただいておりますので読みたいと思います。
はい、
ラジオネーム黒泥さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
イブさん、レミさん、こんばんは。
こんばんは。
先日服屋に行ったら値札が全部隠されてました。
おなんと、
アクセサリー類の棚は値札すらなく、店員さんに尋ねないと値段が分かりませんでした、
うんうん、
たまにこういう店ってありますが、何のためにこんな陳列をするのでしょうかというご質問いただきました。
はい、
はい、全部か、すごいね。
すごいね、
うん、
でも確かにたまにさ、うんうん、値札が隠されてるっていうのは私も見たことある。
ある、ね、ついてないみたいな。
そう、
値札見ようとするともうね、
うんうんうん、
そう、選択できるかとかしか見えないみたいなタグしかない、
はい、
そういうタグしかないみたいな、
うんうん、
ブランドタグしかないみたいなとこありますけど。
ありますね。
確かに。
なんだろうね、
なんだろうね、
なんか、
うん、
個人的にね、
うんうんうん、
なんかその今いただいたこのお便りを読んで、うん、私がまず考えたのは、
はいはい、
なんか値段で選んでほしくないっていう店側の意図。
あー、なるほど
って思った。その何、物の良さをまず見てほしい、はいはいはい、で本当に何、服で選んでほしいっていう意図はまああるんだろうな、
はいはいはい、
でもその一方でちょっとずるいよね、
うん、いやーそうねハードルがちょっと上がるよね。
そうそうそうそう、
買うまでに。だって
もちろんさ、その服のイメージとかその自分にぴったり合うかっていうのはもちろん大事だけど、うん、やっぱ値段もさ、
うん、
選ぶ大切な要因
じゃん。いや
大事だよ、私はそうなの、
うんうんうん、
そうそうそうそう、だからちょっとどっちも考えてしまった。
いや確かにね、
うん、店側の意図もまあ分かる、
うん、
分かるし。
そうだね、
でもやっぱ会ってくれって思うよね。
うん、分かる。なんか服はまださ、
うんうん、
なんかどんなに、まあ分かんない、よっぽどハイブランドとかじゃなくてだったら、はいはいはい、なんかワンピースでもさ、まあ、高くて4万かなみたいな。
あーそうね、
なんか勝手なイメージね、そう、超ハイブランドじゃなければ、
はい、ま
あ、そんぐらいかなって思うけどさ、アクセサリーって結構ピンキリだから、
うん、そうだね、
アクセサリー全部隠されてるの結構私ドキッとするかも。
確かに、
なんかさ、この指輪かわいいとか思ってさ、
うんうん、
それがさ数百万とかの可能性も全然あるじゃん金属とかだと
そうだね、
分かんないじゃん
はいはいはい、
そう1000円台のさ とかも売ってる一方で、
宝石とかね、
うん、そうこのキラッとしてるのが果たしてダイヤなのかガラスなのか、はい、パッと見ですぐ判断できる線美眼を持っていないがために、
う
ん、これ数百万の可能性あるんだって思うと私店員さんで聞けないかもしれない。
気軽にこれくださいとは言えないよね。
言えないよね。そうね、なんかしかもそういう店に限ってさ、うん、こうすごいおしとやかなこうお姉さん店員さんが、
はい、
ご試着されますかとか、
はい、
なんかこうアクセサリーとか
もさ、いらっしゃいますね、
よかったらお手に取ってみてくださいって言ってさ、値段わからぬ、
確かに確かに、
素手で触っていいのかわからぬみたいなのとかあるとさ、
ね、
すごいドキドキするんだよね、うん
うん、まあ、でもなんか、うん、確かに高い店だったらさすがになんかその何店員さんのその格好だったりとか、うんうんうん、ショーケースの中にあるかどうかとか、
はいはいはいはい、でもそうだね、
見分けはまあ
確かに
まず何第一歩目としてはできそう。
そうだ ね、
ね、本当にそのハイなのか、うん、ハイなのかちょっとローなのか、はいはいはい、手を出しやすいのか
飛んでくか飛んでかないかみたいな、
そうい
うところはそうかも、
ね、
確かに。
でもわかるな。
でもそうだね、なんか物自体のさ、うん、価値を見てほしいみたいなのはすごい素敵だなって思った、うん、なんかそう消費者としてはドキドキするかもしれないけど、
うんうんうんうん、
こうね、値段じゃなくて価値を見てほしいっていうのは素敵だなって思って、
うんうん、そうだね、
うん、
でもさ、
うん、
最終的にじゃあ本当にこの服が欲しい、
うん、
だけど値段分かりませんってなったら、うんうんうんうん、もう毎回、ね、店員さんに聞くしかもう方法がないってことになるのかな。
そうかもね。
ね、
うん、
そっかそっか。
それかネットとかで、
あー、でも
あらかじめリサーチして、
そっか、でも今ねもう発達してるから、
うん、
そこでまああらかじめというか、まあ、ある程度これぐらいかなっていう、まあ、
そうかも、
検討を立ててレジに持っていくのもありか、
うん、かな。
確かにね、
正直にお伝えするとか
しながら
相談するか自分で探すかするのかな、確かに
確かに、
うん、
ちょっと緊張はしますね。
ね、なんかあとハンドメイド作家さんのやつとかさ、たまにアクセサリーとか特に、はい、
手記です、
そう手記です、私も手記なんだけど、はい、
ね、
なんかたまにさ、こうおしゃれになんか値札書いてあったり、
あ
となんか、
ね、
色とかで、
はいはい、
何円台のやつが何色みたい な、 んかその方のブランド内のルールみたいなので書かれてて、初見殺しみたいなやつたまにあるの。
初見殺し、
なんかさ、
そうね、
そう、なんか、え、待ってみたいな、このピンクの値札はいくらのやつなのみたいな、分かんなくてレジにドキドキしながら持ってくと、あ、これおいくらになります、いくらになりますって言われて、あ、そうなんだ、そうなんだ、あ、そうなんだみたいな、あまり、え、そうなんだみたいななりながら買ったりとかするんだけどさ、うんうん、結構ね、そういうのもなんかイメージ、やっぱ多分ブランドのイメージを、
ね、
数字じゃなくて、きっとこれは高級なピンク、
うんうん、
みたいな、なんかそういう、わかんないけど、これは手に取りやすいシルバーみたいな、なんかわかんないけど文字色でさ、こう表現してらっしゃるのかなみたいな、
難しい、
わかんないけど
試されてるよ、
そうそう、試されてるのかもしれない、
ね、
それもなんかね、うん、楽しみの一つとしてほしいのかなとか思いながら、そういうのはもう私聞かずに、本当に欲しかったら買おうかなみたいな感じで買ったりする
の
ある、
ね、逆にでもね、あの、うん、あのリスナーの皆さんもあるかな、うんうん、こんな経験
あるのかな、
ね、
ね、
なんか今はさ、そのレミーちゃんの例がすごい私としては面白い、うん、そのそのショップの独自ルールっていうのが面白いんだけど、うんうんうん、なんか例えばこういう店でなんかこんな表示のされ方があったよとかね、うん、
あ、聞いてみたい ね、
ね、やっぱまだ見ぬ世界があるかもしれない、うん、
まだ見ぬ世界あるかもしれない、確かに、
ね、
面白い、
でも、うん、あんまり考えたことなかったから、
うんうんうん、
それで言うとなんかね、この値札というかさ、うん、その表示のされ方一つで、はいはいはい、ここまで、ね、お話が膨らんだり、
うん、
その、
うんうん、
なんていうの、こういうこともあるかって、
はいはいはい、
ね、いろいろ考えられるのは面白いね、
確かに。なんかロリータブランドとかでもさ、はいはい、なんかあの小物類とかだとちっちゃいタグがついてて、あのブランドの可愛いロゴマークとか、
うん、はいはい、
大きいワンピースだとその倍のサイズとかで、あれ値段で分かられてるんですよみたいな店員さんに言われて、へーってなったことあるんだけど、
同じ話しちゃった、知らなかった、
そういうさ、なんかブランドさんによるけどね、
うんうんうん、
そこのブランドはこうパッと見で、ね、そのタグでさ、もちろんちゃんと書いてあるけど値段、うんうん、
はい、
めくる前のロゴ側でも大体いくらっていうのが多分常連さんだとわかるみたいな、
なるほどね、う
ん、今日はまあ大きい方2つぐらいまでなんか買えるなみたいな、多分わかんないけど、
なるほど、
あるんだろうなって思って、すごいなんかね、ペラペラ全部めくんなくても大体わからせるなんか 逆な上品さというか、うんうん、とかあったりするのかなって思ったりもした。
でも、うん、なんかそこまでいくとさ、もうこの店のことがそこまで好きだよっていうのを、うん、なんか自分の中でもあるわけじゃん。
確かに、
ね、なんかそういうちょっとな、うん、楽しさもあるよね。
そうだね、
お店に足を運ぶ楽しさというか、う
ん
う
ん
う
ん、確かに。
ちょっと今度その、うん、そういう視点で行ってみます
ね。みんなもなんか面白いね、札とか、ね、見つけたら、ね、ぜひコメントお願いします。
はい、お願いします。ねえ、面白い。
面白いね。まさかここまで話が膨らむとは。
はい、思わなかった。
はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございます。
またね、引き続きお便りも募集しておりますので、よろしくお願いします。
どしどしお願いします。
はい、それではリクエストから一曲お聴きください。黒泥さんのリクエスト曲、綾瀬さんの夜撫でるメロ。お聴きいただいたのは黒泥さんからのリクエストで、綾瀬さんの夜撫でるメロでした。
はい、ここからは私たちからの告知や宣伝をする
Next Eyes
のお時間です。
はい、
はい、ではね、みーちゃん、うん、はい、はい、お願いします。
私はですね、はい、7月の23日火曜日から28日日曜日までの結構長い期間なんですけど、
長いね、
う
ん、
ガールズハイパーミュージカル、ミュージカルに出演いたします。タイラートライアングルっていう演目でして、
はい、
場所がですね、新宿のシアターブラッツさんにてお送りします。で、葵はある時はサイボーグの戦士、
ほう、
はい、ある時はメイドのミキ役を演じますので、よかったらぜひご覧ください。で、現場に来られない方も動画で見られるチケットとかもあるので、
は
い、
素敵、
はい、よかったら SNS チェックいただければと思います。
はい、ぜひぜひチェックしてみてください。
あと、その他にもオーディションとかに参加中だったりするので、はい、よかったら SNS で応援していただけたら嬉しいです。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
待って、
うん、
これ深掘っていいのかわかんないんだけど、サイボーグ役めちゃくちゃ気になりました。私、
そう、ある時はサイボーグ戦士、
ある時はね、
そう、
ある時は
メイドさんになっている。
あ、じゃあ二役やるのかな。
うーん、その辺はね、見ていただけると、
そうですね、
そう、楽しいかなと思います。
はい、でも今回その配信チケットもあるっていうのがね、うんうんうん、なんか本当にまあね、ちょっ と、ね、足は運べないけどでも時間はあるからっていう方とかね、うんうん、もうぜひ ね、見ていただきたいよね。
お願いします。
はい、
そう、特にガールズハイパーミュージカルって女性しか出てないミュージカルなんですよ、うん、
なるほど。
なので主人公のタイラーとかも男性なんだけど、うんうん、女子が演じてたりとかするので、うんうん、
かっこいい。
よかったらそういうのお好きな方も、はい、ぜひ見に来ていただけたらと思います。
はい、はい、ね、そっか、じゃあちょっと男役ってことだもんね。
そうだね。
ねえ、うん、いいないいな、
かっこいいよね。
そういう役もやってみたいな。
わかる、ね、かっこいいよね。
ねえ、
そう、
はい、ああじゃない。
リブちゃんは特に
ないです。
ね、直近はなさそうなので、はい、よかったら SNS の方ご確認いただければと思います。
はい、お願いします、
うん、ねえ、いやー、
そうね、私も早く、うん、ネクストアイスで私はこれに出ますって、ね、言える日が来るといいんですが。
そうだね、なんかね、いろんなさ、うんうん、こう機会とかに恵まれてもなかなか告知のタイミングがさ、
はいはいはい、
合う合わないとかもあるから難しいよね。
そっかそっか、そうだね、
多分ね、
そうなんだね、そうだね、うん、確かに、いや
ー、そう、
ね、はい、頑張りますよ。
ね、頑張っていきたいね。せっかく今回もさ、初めて朗読劇とかやったから、
はいはい、
こういう経験をね、どんどん生かして、
な
んか新人声優として ね、羽ばたいていきたいなってすごい思うの。
はい、すごく思います。ね、私、ね、なんかそれこそ朗読劇にも出たことなかったから、
うん、はいはいはい、
本当にここの、ね、ラジオ番組での朗読が初朗読だったから、そのお披露目としての。ねえ、だからもう本当に貴重な経験をさせてもらって、ね、あのレミーちゃんはね、あの今までも朗読劇とか出たことがあるから、いろいろ学ばせてもらったりしながらねえ、本当に貴重な体験ができて嬉しいです、ね、
本当に。なんかやっぱり演技をするって楽しいなって思ったし、
ね、
なんかこの物語、紡がれた物語をさ、うん、こう届ける役じゃない、
はい、
俳優って、
はいはいは
い、だからね、なんかこの作者さんの気持ちとか、キャラクターの気持ちとかを少しでも、はい、なんか皆様にちゃんとお届けできてたらいいなってすごい思います。
そうね、 はい、ちょっと本当に、ね、さっきもね、うん、散々感想とかはね話したけど、
はいはい、
ね、やっぱりなんかどうやって伝わってるかはすごく気になっちゃう ね
気になっちゃう ね何回言うんだって感じだけど、
何回も言っちゃう。
ぜひね、あのハッシュタグイブレミーとか、はい、ハッシュタグ放課後アイスとかで、ね、あの投稿していただいたりとか、うん、もちろん番組のねホームページとかでも募集してるので、ね、ぜひ気軽に感想とかコメントとか、はい、うん、うん、いただけたら嬉しいしね。もっとこういうことやってほしいとか、はい、
そうね、そうね、
そうそう、こういうことやってみたらどうですかみたいな、
はい、
でもいいのでね、うん、ぜひ気軽にコメントとか投稿していただけると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは最後に一曲お聴きください。彩香さんで虹色。お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。
はい、
はい、そろそろお別れのお時間となりました、
うん、
ここで番組からのお知らせです、
はい、
インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます、
はい、
聞き逃した方も、うん、indeesnight.com にアクセスをしお楽しみください、
はい、
スタンド FM でもお聞きいただけます。またリスナーの皆様からのお便りやリクエスト曲も募集をしております、
はい、
公式サイトお便りフォームやスタンド FM のレター、うん、各種 SNS ダイレクトメッセージなどでお願いをいたします。
お願いします。
はい、そしてね、あのハッシュタグレブ、うん、イブ、うんうん、イブレブですとか
レブ混ざっちゃった、
混ざっちゃった、うん、はい、あのハッシュタグもつけてぜひぜひ、うん、はい、お便りお待ちしております。
お願いいたします。
お願いします。
はい、
はい、
そして告知がありますね。
はい、
はい、なんとですね、来月7月の放送にて、歴史のある
はい
キノコタケノコ戦争を勃発する予定でございます。
はい、はい、これは熱い戦いになりそうですね、う
ん、熱い戦いになると思いますので、
はい、
ちょっとすでにね、あのどちらかの軍に所属してる方は
軍にね
同志同士の方は、
はい、
あのどういったことを言えばいいかとかを、
はい、
ぜひハッシュタグイブレミとか放課後アイスとかでアドバイスいただけると嬉しいし、
し、
うん、
はい、
もしよかったらね、どっちがどっち軍なのかっていうのを、
ね、うん、うん、そうだね、
予想してもらっても楽しいかなと思いますので、
はい、
来月の放送お楽しみに、
はい、
はい、ぜひお手元にお好きな方を準備してポリポリしながら聞いていただければと思います。そう、ね、
あのもしあの放送中にポリポリ聞こえたら、うん、あ、この子たちもやってるんだなと
そうね、そうね、確かに可能性はあるね、
可能性はあるね、
確かに持ってきてもいいかも ねスタジオが
よりね気持ちが入るかもしれない。
そうかも、そうかも、
こっちがこっちがってポリポリポリポリ、
確かに実際に本当にそうかっていう相手の言ってることをね、
そうね、
確かめたり、
ね、うん、いいかも、楽しそう、
楽しそうだね、
はい、うん、もう今から待ち遠しいんですが、
はい、
はい、ぜひ楽しみにしていてください、
うん、お願いします。
お願いします。はい、それではお別れのお時間です。私たちとはまた来月第2週目にお会いしましょう。
はい、
今夜のお相手は放課後アイスイブこと相沢いぶきと
レミこと葵夏美でした。
夢の中でも放課後アイス。